イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
おい、もうそろそろ夏も終わるけど、どうだ、夏の思い出なんかできたか？そうな、父さんはね、まあ、仕事が多かったけど、久々にね、部下と飲み行ったよ。まあまあ、父さんあんま飲めないから、飲みに行くったってその場の雰囲気楽しむだけなんだけど、そう、父さんあんまりね酒飲めないから、まあでもそれでもあれだぞ、雰囲気盛り上げるのは結構得意で、あれ知ってる、最近テレビでなんとかホテイソンってやつ、そのなんとかホテイソン のギャグがあってさ、それでこう部下がこうボケるんだぞお前、ボケるってびっくりするよな、そしたらいや、それ尾形部長のつぶやき方みたいに言ってな、いやここではわからないと思うけど、今後そこそこ盛り上がる、そういう、おい金一、もう聞こえてんのか、夏もあるしお前出てこいよ、父さんもこの扉越しに喋るのちょっと寂しくてお前。いや、まあ、あんまりごめんな、そういうつもりじゃなかったんだけど、ちょっと夏も悪いし、たまにはこう一緒にシグでも食べないかななんてな、まあまあ俺の日今日の日記は終わりだから、そういうことでな、なんかあるかオンラインゲームでなんか盛り上がっないか、なさそうだな、ありがとう、じゃあまた1週間後に来るから、なんかおい、声が小さくて聞こえないって叱ってるわけじゃないんだけど、じゃあまた来るから、ゲダです、よろしくお願いします
しんどい、きついぞ。
さあ、体験のターンということで、
ね、考えなきゃいけないことありますけれども、はい今回岩崎の方で行ってきたイベントの話をしようと思っております。
はい、
先週の土曜日からですね、日曜日にかけて、まあ、オールナイトというか24時間開催した24時間仕事百科というイベントに、直接イベントにも参加しましたし、はい、ネット配信でも見るという形で行ってきました。
もともと仕事百科って何でしたっけ？
日本仕事百科さんは求人サイトです。
はい、ウェブサービスの、はい、名前が日本仕事百科、
はい、もともと東京仕事百科だったのが日本仕事百科に拡大して、はい、まあ、特徴的なのは他の求人サイトに比べて、その、まあ、勤務先の物語とか今までの創業からの至るストーリーをすごく詳しく取材して、読み物としてすごく優れている形に整えているっていうのが特徴的で、まあ、ホリエモンとかも優れたビジネスモデルだよねということを過去に評価したこともある
です。じゃあ単純に、はい、まあ、こういう仕事で、はい、時給がいくらで、はい、賞金がいくらでとか、はい、そういうことを条件だけじゃなくて、はい、どういうふうに、まあ、人たちが働いてるかとか、はい、なんで仕事始めたんだみたいな話をちょっと掘り下げて、
は
い、から、まあ、よりその会社にコミットしたくなるとか、はい、深く関わりたくなるとか、
はい、
そういうことが、まあ、できる、
そうですね、
ことなんですね。
はい、
でその仕事百科が、まあ、リアルな場所を持ってもいる。
そうですね、リトル東京さんというスペースを、清澄白河駅からすぐ近くの一つ建物全部を借り切っていらっしゃって、まあ、仕事人という、ね、会社さんで持ってるんですけど、そこの1階が、まあ、バースペースになっていて、そこで、まあ、仕事バーという形で、いろいろゲスト、いろんな仕事をしてらっしゃる方を一人ゲストにお招きして、その人を囲んでみんなで飲むとか。
普通のお店でもやってるんだけど、はい、まあ、ほぼ毎日、
仕事場はほぼ毎日ですね。
いろんなイベントをやって、
はい、
まあ、編集者の人だとか、
はい、
まあ、なんかネジ作りの工場の人とか、まあ、いろんな人たちが、はい、まあ、簡単におしゃべりなんかもできて、はい、なんかリアルな場所でも仕事について深く知ることができる場所を提供していると。
はい、そうです。
まあ、そんな 仕事早川さん、
はいはい、のイベントが今回行われまして、はい、今回、まあ、その1階のスペースは飲食エリアということで、いろんなその仕事早川さん関わっていらっしゃった食品を出していらっしゃるとか、まあ、ケータリングの会社さんとかそういうところが食品を提供していて、で2階のスペースでずっとトークイベント1時間ずつぐらいで、はい、本当多様なゲスト、まあ、24時間のところ24人の方をお招きして、トークイベントをずっと続けられていて、で実は3階のスペースもあって、そこはなんか休憩スペースみたいになっていて、まあ、そのイベント2階で行われているイベントの映像を生中継で流したりとか、うん、そういう仕組みになっていて、まあ、開催されたイベントでございます、
はい、
で2階のイベントスペース自体も50人ぐらいですかね、入るスペース、結構救急でも小さい椅子、なんか木でできた重ねやすいような椅子があったりとかして、それに座りながら、うん、話を聞く形になっていたんですけど、で僕も初日の19時かな20時かなぐらいから、まあ、終電の23時ぐらいまでの回を、3、4時間ぐらい、聞いていて、で次の日の朝から、YouTube 配信だったので、前のフジロックと同じように巻き戻し再生みたいなのができるんですよ。3、4時間ぐらい前に開催されて行われたトークについては聞けるっていうのがあったので、時間をちょっとずらして前の時間です。5時ぐらいにやっていたやつを聞いてという形で、合計多分だから6、7セッションぐらいを聞かせていただいたんですけど、まあ、そのセッションの内容についてはね、述べていくとキリがないので、まあ総じてこの仕組みの素晴らしさと、あとはまあ同時配信をしたというところの試みみたいなところのお話をできればなと思っているんですけど、結構この24時間イベントって今までもいろんなところで行われていて、それこそ多分一番最初の火付け役は24時間テレビだと思うんですよ。
あ、日本テレビのね、
はい、24時間テレビで、まあ、24時間ずっとやる、あれはまあ基本生中継ですよね、生放送でやる番組で、その中でいろんな企画 を入れ込んで、それ時間ごとにさまざまな楽しみ方ができる、同時並行的に動いているものもありつつ、
はい、
ところも楽しみ方だと思うんですけど、それをイベント化するパターンで、僕今までに参加したものでいうと24時間バウムっていう、どこだっけ、人形町の近くに、コワーキングスペースを持っているバウムさんというデザイン会社さんが、うん、企画されたもので、それも同じように、時間ごとにバウムさんにゆかりのあるゲストの方をお招きして、いろんなテーマで、場作りとかね、コミュニティ作りみたいなところのお話をするみたいな企画だったんですけど、仕事百科さん、まあ、特徴的なのはやっぱり求人サイトでもあって、いろんなその、会社さんとつながるジャンルも幅広いし、エリアも日本全国いろんな各地のところに取材に行ってらっしゃったりするので、そこら辺の、まあ、あんまりこう多様なって言葉を使いたくないぐらい本当にいろんな人がいるよねっていう風なおっしゃり方を運営の方々されてらっしゃいました、ね、うんうん、本当に僕からすると生き方も働き方も本当に、あ、こんな働き方もあるんだ、こういう考え方で働くこともできるんだみたいなところを提供してくれる方々がすごく多くて、うん、まあ、アーティストの方もいらっしゃれば、スーパーを、やってらっしゃる福島屋さんでしたっけね、ところをやってらっしゃる方もいらっしゃれば、編集者の方もいらっしゃれば、6次元という、まあ、荻窪のスペースを、まあ、運営されている方もいらっしゃれば、うん、あと僕たち馴染みあるところでは東京別支店ガイドの松澤さんとかも
別支店ガイド、
はい、登壇されて、結構ねタイトル付けも面白いんですよ。いや、このなんか人については、まあ、本当有名な方、いろいろトークイベントも出てらっしゃったりとか、うん、メディアでも一般に出てらっしゃる方が結構多いので、結構その語ることについてテーマは出し尽くされているようなところがある方が多いと思うところを、結構仕事百科っていう、まあ、求人サイトでもあり仕事について考えるっていうところでもありっていう過去に持ってきた文脈と掛け算していろいろテーマを持ってくるところとかがすごく面白いので、例えば日光コーヒーっていうカフェの方だったらば、テーマがまずやってみる、カフェを始めたら街づくりに新しいことを始める方法っていう、なんかその単にカフェの今までの運営の仕方だけじゃなくて街づくりに展開していった動きの話とか、うん、あとそれをまあ俯瞰で見た時に新しいこと自体を始めるカフェに限らずですね、そこら辺の新しいことを始める方法の話に行ったりとか、 あとは松澤さん、まあ、東京別支店ガイドの方なんで、まあ、チンスポットっていうねちょっと変わったスポット、面白いスポットを紹介するウェブメディアをやってらっしゃる方なので、そういうチンスポの紹介とかが今までのイベントでは多かったんだけれど、今回テーマを持ってきたのが学校以外の居場所、ウェブとリアルの生きづらさということで、松澤さんの少年期、あの若い小さい頃からの家庭環境とか学校での立ち位置とか、そこら辺の話を踏まえて、今自分がこういうことをやってるのはどういう理由なの、この話の中で来た雲型のコミュニケーションの取り方みたいな、すごい雲の姿であの巣を張ってそこに入ってくる人とコミュニケーションを取っていくみたいな話がすごく面白かったんですけど、なかなか他のところでは持ってこないけれども、仕事社会という文脈があって、まあ、人生そのものについてあのインタビューする媒体でもあるというところが、こういうところに生きていったりとか、そういう、なんていうんですかね、もともとのメディアが持っている文脈とか扱っているテーマみたいなものに紐づけて、この24パターンの人それぞれの一種新しい姿ですよね。今までのメディアでは取り上げられてこなかった、今までのイベントでは聞けなかったような切り口を持ってきたっていうところがすごく優れているところだなと思って、今の僕自身が今までのつながりで24時間トークイベントを、まあ、自分自身もねイベントを作って、まあ、ネズヤ会とかでゲストをお招きしたりとかしてる会もあったりはするので、そういうことができるかっていうと、なかなかまだやっぱり自分自身に持ててる文脈も少ないし、そういう多様な人、本当にジャンルレスにいろんな人に、お話を聞くってこともできていないので、そこら辺のところが学ぶところでもあるし、もともと僕このリトル東京っていう、まあ、仕事百科さんが運営してるスペースやってる仕事バーっていうのが、実は根津屋会やってる時大きな影響を受けた一つなんですよ。あともう一つが、まあ、前橋まるまる部っていう前橋でやっているさまざまなテーマの部活動を展開する、その2つ、リトル東京と前橋まるまる部が僕のイベントの始める時のきっかけの2つではあるんですけど、そこら辺の影響を受けていた話もありつつ、今現在2018年の夏の今の僕もなんかこのやっぱ24時間仕事百科という形から自分自身のこれからあるべき姿というか、これからのやり方についてすごく学ばせていただくことが多かったなというふうに感じました。イベントの作り方としても、一つ一つのトークイベントの構成切り口にしても、学ばせていただくことが多いなと思いました。あと印象的だったのは、1階から2階にかけて上がる階段のところになんか展示みたいなのしてるんですけど、そこに仕事百科を作る編集の上でのキーワードというか指針みたいなものがボンボンボンと貼ってあって、そこも自分自身も編集を一応やってるなりわいにしてる人間ではあるので、そこもすごく学びになりましたし、まあ、全部参加して本、あの今回中村健太さんって、まあ日本仕事百科やってらっしゃる代表の方が本を出されるんですよね、9月中旬に、まあ、それ の、まあ、あの宣伝も含めて言うっていうイベントなんですけど、その本がまあ1800円ぐらいで、それとイベント参加券24時間全部参加できるのを含めて2000円です、すごくあのお得にで全部イベント参加できるし、もちろんフードとかでね、お金は落とすことができるんですけど、そこら辺の新設設計も含めて、いや、やっぱ仕事百科すごい、中村健太さんすげえなっていうことを改めて実感しました。あと、まあ、YouTube の配信もね、あの全然滞りなく、落ちることもなく、ずっと比較的
固定のカメラ
2つから3つぐらい多分カメラを三脚で置いてて、それをスイッチで現地でやってたりするんで、
なるほど、じゃあ割とクオリティも
本格的でした。ゲストショット2人のショット、モデレーターショット3つぐらいかな、それをスイッチャーで現地で切り替えてたりするんで、それ多分仕事百科のインターン生の方々もやってたんじゃないかな。そんなにスタッフが多い会社ではね、8人くらいかなの会社なので、まあなかなか、でもその少人数であれだけのクオリティのものをちゃんと運営されてるのは、やっぱすごい会社だなっていうふうに改めて感じましたので、僕自身ね、まあ、イベントを作る人を名乗っていて、イベントをやる人間なので、本当に学ばせていただくことが多かったイベントでした。池田さん、このイベント中でちなみに事前には、まあ、僕が、まあ、紹介をしましたけど、
編集、そうですね、はい、ちょっと行くタイミングではなかったんですけど、はい、まあ、でも仕事のことはね、常にこう考えたいなと思ったりもしますし、はい、ね、なんかこう見せ方ももちろんね、あったと思いますけど、やっぱ一個一個の仕事について、はい、なかなかこう、なんていうのかな、それこそ求人サイト、いわゆる求人サイトから出されるものとか、その間、ね、取り持つ会社から聞かされるような話しか
ちょっと聞けないけど、うん、だから本当普通の、まあ、派遣会社とか、
はい、
まあ、それこそあの、公的な
ハローワーク
ハローワークとかでは全く分かんないことだよね。
そうですね。
あのそれは中に入って自分で聞いてくださいみたいなことを、はい、まあ、ある意味ちょっと前出ししてくれるというか、はい、まあ、逆に言うと入っても分かんないような深いことが聞けるっていう、う
ん、
ま
あ、パブリックな場だからこそなんかそのフラットなことというか正直なことを出すってこともあるでしょうし、
なんかそういうこととかは、はい、まあ、本当カルチャーとしても大事だなと思うし、うん、そのやっぱ入社する人としてもいいから、はい、だからそういうことが24時間っていうドーンとでかいイベントでね伝わってくると、うん、だからちょっと本当あの今更ですけど見てみたかったよね。
で、なんか1個でも YouTube で残してないのかな、
ぐさっと刺さることとかが、はい、なんかあるかもなとか思ったりして、そういうのをちょっと見てみたいね。
またもしかしたら残した、あ、4時間ぐらいは残してますね。なんかだから場所によってはもしかしたら見れるかもしれないので、
うん、まあ、仕事で、ね、悩んでる人とかは、はい、ちょっとこういうお祭り的に仕事を考えるっていう機会を、うん、まあ、遊んでいただくのがいいかもしれないですね、はい、
なんか参加者の方ね、ちょうど求人中の方が一番目のあの前に座って、うん、結構登壇者の方とコミュニケーション取ったりしましたよ。僕は配信で見ただけなんですけど、
どんな顔していいかっていうのがね結構悩ましいところだけど、
そうですね、
まあ、
で
もそのことも含めてやっぱ慣れていくしかないよね、うん、なんかこう本当に上からさ、はい、仕事を与えられるっていう感覚で仕事をやっちゃうと、うん、やっぱ辛くなっちゃうよね、
う
ん、本当
そうですね、
なんかブラックかそうじゃないかみたいなだけの基準ってちょっと切ないじゃない、うん、
はいはいはい、
やっぱこうね、それ以降の言葉が難しいんだけど、うん、魅力的かとか、うん、自分がそこにいていいのかとか、うん、自分がいたくなるのかとか、
うん、
社会と何が関係があるのかみたいなことを紐解くみたいなことが、うん、なんかこう体に馴染まないと、うん、結構恥ずかしい、ね、言葉遣いになるから、はいはい、いや、いい祭りだったんじゃないでしょうか、
ね、本当にいい祭りだし、24時間って多分祭り感だからこそ呼べるゲストの方もいらっしゃったりすると思うので、うんうんうん、やっぱ仕組み面白いし、うん、ぜひ続けていただきたいし、他のところでもできるところ、ウェブメディアとか特にあったりすると思うので、うん、24時間字幕とか僕も見てみたいなと思ってたりするので、いろいろ展開してほしいなと思いました。
はい、
ということで、はい、お送りしましたのは、岩崎が参加してきた24時間仕事百科についてお話しさせていただきました。お送りしましたのは、イベントを作る人、岩崎と、
イベントに時々行く人、池田でした。
だねラジ、また。